NPO 法人地震前兆総合観測センターの斉藤義晴です。まあ、今日は多方式多点観測による地震前兆観測の推進ということで発表させていただきます。まず用いる観測方式ですけども、この7つですね。まず植物生態電位観測、それから、LF、MF、VHF 帯での2周波同時観測、それと大気イオン濃度、ラドン濃度、それから潮位偏差、それと VLF、LF 帯での電離層上乱、まあ、早風でやっておられる方式ですね。また交換異常、こういったものをやろうと計画しております。で、重点的に観測を開始しようという、まあ、地域に考えておりまして、これは地震調査委員会発表で、まあ、確率の高いのはこういったところなんですが、まず一番関心の深いその首都圏直下、あと東海、東南海、南海、根室、十勝沖、宮城県沖、まあ、こういったところを優先的に重点的にやろうと考えております。で、まず最初に首都圏直下の地震の観測計画なんですけれども、観測点をこの、7箇所の近辺にまず置いて、まあ、それぞれ直接放射関連のこの4つの項目はこの7箇所で測ろうと、あと潮位偏差の観測に関しましては、まあ、この、まあ、気象庁とか海上保安庁なんかでこういうところに据え付けておりますので、まあ、このデータを活用させていただくと、それと東海、東南海、南海地震は、まあ、それぞれこういった箇所にですね、観測点を設けて、先ほどの、まあ、直接放射関係の観測と、あとは潮位ですけれども、まあ、こういったところに観測点がありますので、これを活用させていただくということを考えております。あと宮城県沖に関しましてはですね、あまりにも地震が多いため、当初は宮城県1箇所でやってみようと考えております。あとこの辺が潮位観測の観測点ですね。根室十勝沖ですけれども、観測点はやはりこういったところに置こうと考えております。それと、まあ、潮位偏差はこういった観測点を活用させていただくと、それと VLF、LF 帯での電離層上乱観測なんですけれども、まず VLF または LF 帯の送信所の位置ですが、まあ、日本では3箇所ありまして、 JJY の福島とJJY の佐賀、それと JJI の宮崎ですね。この3箇所の電波を活用させていただくと、それと日本を取り巻く世界的にはですね、一応これだけありまして、ロシアに2箇所、中国に1箇所、オーストラリア、あとハワイ、アメリカの西海岸、東海岸、まあ、こういったところの電波をまず全て受けてみようということを考えております。で、この方式を用いて首都圏の観測はどうするかということなんですけれども、この JJY の佐賀と JJI の宮崎を銚子あたりで受けてみて、この上乱がどうなるかと、まあ、心配はあまりにも離れたところにですね、首都圏から離れたところに陸地がないんでですね、まあ、こういった近くで 見ざるを得なくて、この辺の電離層の上乱が捉えられるかどうかということもちょっと心配しておりますけれども、であとロシアと中国の送信所の電波を活用して、まあ、房総半島あたりで、測ってみようと、それと、JJY の福島の電波を使って、まあ、南北大東島とか沖縄とか、または台湾、フィリピン、こういったところをに観測点を設けると、なんかつかめるんじゃないかということを考えております。で、これが実際に取得したデータですけれども、ターミネータータイムは朝夕、これは JST の1日ですね、朝夕はこういうふうに明確に捉えるということができております。で、それと電通台のデータでは、このターミネータータイムがゆっくりしたピークを 迎えるということをデータ見ておりますけども、私が作った装置ではですね、一瞬にしてこう切り替わるっていう、ちょっと特徴的なことを捉えております。それとこれが1ヶ月、横軸1ヶ月で、朝と夜のターミネータータイムをプロットしたものと、それと標準偏差ですね。これが2シグマのライン、プラマイ2シグマのラインですけど、大体1ヶ月ぐらい入っているということがもうすでにデータと取れております。私が開発した装置の特徴なんですけれども、アナログデータをアナログのまま処理しようという考えです。それと取得データを最もアナログに近いデータ値に変換するということを考えています。データサイズは200キロバイトパーデーぐらいですね。これは他の8チャンネル分含めたトータルの値です。それとターミネータータイム、今申し上げましたように朝夕瞬間的に切り替わるということで、割と明確に分かるんじゃないかと。それとこれは自動処理じゃなくてですね、目視によってデータを取っていくっていう方式を今やっています。から電解強度はですね、変調信号に依存しないっていうことは大体分かっております。で、まとめと課題ですけれども、やはり地震前兆の観測っていうのは多方式多点観測が必須であろうと、それとハードウェアソフトウェアエンジニアと一般市民による地震観測を実施しようと、から、これは課題っていうかお願いなんですけれども、私ども人材がおりませんのでですね、データ解析支援、こういった手法を持ち合わせませんので、ご支援をお願いしたいなということを考えています。それと CSV の生データを提供することは可能です。無償ですけれども、イオンとラドン の観測装置はまだ途上でしてですね、開発費の目処が立っておりませんので、できればこれは有償でもお願いしたいなと。それと各研究機関ですでにお持ちの観測点に併設して置かせていただけないかなということも考えております。これは当然ながら資金不足ということですね。この資金不足解決のためにですね、今私どもの NPO 法人地震前兆総合観測センターと言っておりますけれども、定款も変えて名称も変えてですね、環境防災技術研究所ということに変えて、しばらく技術開発に専念して、そこから資金は捻出しようというようなことも考えております。これで環境機器とかデータ処理装置の開発販売等を行いましてですね、資金不足を補おうと、そういう計画をでおります。ただし地震前兆総合観測センターというのはこの NPO 法人の中の一部門として存続するという考えです。どうもありがとうございました。まだそれはやってみなければわからないという問題 で
普通どの時間にどの周波数を出しているというのはおそらく公開されていないんですよ。なので難しいかと思います。
わかりました。
もう一つがですね、ターミネータータイムについてなんですけど、それもですね、瞬間明確にわかるとおっしゃってたんですけど、実際見ていくとですね、1つだったものが2つ変動によって2つ出てきたり、で2つ出てきたのが突然1つが消えたりとかっていう現象が長年見てると出てくるんですよ。なのでそこのところはしっかり見ていかないと難しいかな。
そうですね。ですからこのターミネータータイムを決めるのはですね、あくまでも目視で決めるということで、 確かに2回3回やられるっていうようなことがあると思うんですけれども、その近辺のその期間内の近辺で傾向が出ると思うんですよね。だからそういう傾向を見て判断していこうというのはそういう考えであります。
ありがとうございます。
私一応教師になっとってベチョベチョ言うのちょっとおかしいんですけども、ものすごい計画なんだけど金はめちゃめちゃかかるんですけど
環境の方で少しやろうかなと思ってます。環境技術研究所っていう環境防災技術研究所ですけどね、そっちで業務がいろいろありますで、自前でもちろん解決するということもありますけれども、あとはなんとか補助金とかですね、自治体関係とか、そういう活動もやっていこうと思います。多分自分でこう稼ぐだけでは何ともならないとは思いますけどね。かといって会員集めてっていうのも金額的にもう無理なんで、もうそれはもう最初から当てにはしてないです。